ここまで続きました。今日は前回の火星兵団、運の十蔵作ですけどの第2回目ということで、第6章からかな、やりたいと思います。曲が短かったんで2回ループでかけました。まあ今もかかってるけど。で、ジータレス読み、100、待ってましたと。アザスで101、いやらしく座りながら待ってましたと、うん、よくわかんないけど、とりあえずアザスで102、チャンバと、うん、略しすぎだと思うんですけども、とりあえずアザス番号です、はい、んで、うん、この曲好きだわまあ UFO、 謎の円盤 UFO なんですけどもで、ですね、あれ俺第1回何かけてたかな。まあいいや、これでいこう。ですね、じゃあ行きましょうか。第6章、まあ第6章とは書いてないんですけど、まあ、一応6っていうくくりのやつですね。だからもう第6章って言いますけど悪人マルキっていう題名の副題歌のところからやりたいと思います。とりあえず、まあ、前回1から5で、1時間ですか、かかりましたんで、まあ今日も、まあ、とりあえず10ぐらいまでやって、様子見ですね。 ということで、一気に6から10までいきたいと思います。じゃあいきましょうかね。6、悪人マルキ。マルキに脅かされながら、千次は賑やかな銀座の通りにようやく一軒の薬屋さんを見つけて、その店先をくぐった。千次は薬剤師らしい白い服を着た店員に、あのボロンの大瓶を2、3本売ってくれませんかと恐る恐る言った。ボロン？ボロン？酵素のことですか？さあ、白い粉末になっているやつでしょ。さあどうですかね。千次は何も知らないので弱って後ろを振り向いた。すると店先で他人を装っていたマルキが、それだそれだという意味を千次に伝えるためうなずいてみせた。千次は元気づいて、ああそれですよ、白い粉末のボロンです。精製のものと普通のものとありますが、どっちにしましょうか。さあ精製のと普通のとどちらがいいのでしょうかね。千次はまた後ろを振り返った。するとマルキは手を上に上げて信号をした。精製の方のがいいという意味らしい。いい方をください。はい承知しました。3本でよろしいのですね。では1本ただいま2円30銭ですから、3本で6円90銭いただきます。6円90銭ですとさ。千次はマルキの方を振り返ってそう言った。すると思いがけなくマルキが急にそわそわしだした。大変慌てているのであった。彼はしきりに胸のところを叩いている。何かよほど困ったことがあるらしい。マルキさん、一体どうしたの？千次はマルキのところへやってきて訳を尋ねた。マルキはいかめしい姿に似合わずひどく慌てている。その様子がますます激しくなった。おい千次、お前金を持っていないか？僕はお金なんか少しも持っていない。何しろ魚を取りに行くために家を出かけたので、お金なんか一銭も持っていないですよ。そうか、それはどうも困った。マルチさんはお金を持っていないの？なくしたんですか？
いや、お金のことは知っていたが、ついそれを用意することを忘れた。そうだ、買い物をするときにはお金がいるんだったな。ああ、大失敗だ。
マルチは一人で騒いでいる。じゃあボロンを買うのは中止ですね。
それは困る。どうしてもボロンを買っていかなければ困ることがあるのだ。
マルキは今はもう自分に代わって千次に用事をしてもらっていることが我慢できなくなった。彼はいきなり薬剤師の白い服を捕まえ、
ねえ君、金は後で届けるからボロンを渡してくれたまえ。
薬剤師は驚いた。いきなりお客さんに自分の服を引っ張られたのだから。
あ、そう乱暴しちゃ服が破れますよ。話してください。ぜひぜひボロンを頼む。
マルキは必死であった。
いやいけません。
年の若い薬剤師は少し怒っているらしく、きっぱりマルキの頼みを退けた。
そう言わないで、後から君にもたっぷりお礼をする。
いやダメです、お金を持ってこなければボロンでも何でもお渡しできません。
どうしてもダメか
と、マルキは恨めしそうに薬剤師をにらみつけた。
お金を持ってこない人にどんどん薬をあげていたのでは商売になりませんや。冗談じゃありませんよ
と、若い薬剤師はマルキにからかわれたとでも思ったのか本気になって怒っている。
どうしてもダメか。マルキは荒々しい息でまたうなった。全く気味の悪い人物である。
ああ、金さえ持ってくればボロンを売ってくれるんだな。
もちろんですよ。たった6円90銭ぐらいのお金にお困りになるような方とも見えません。冗談はお許しになってくださいよ。本気のお買い物ならもう午後9時にも近くなりましたから、早くお願いいたします。
金は今ここに持っていないのだ。だがすぐ後から持ってくる。金を持ってくれば必ずボロンの大瓶を3つ渡してくれるね。
そんなにくどくおっしゃってくださらなくても大丈夫です。必ずお渡しいたします。
きっとですぞ、きっとだ。もしそれを間違えたら
と言いかけて、マルキは後の言葉を飲み込み、
いや、すぐにお金を持ってくる。待っていてくれたまえ。
押し問答の果て、マルキは薬屋の店を飛び出した。
おい千次、お金を手に入れなければならないんだ。さあお前も来い。
何を考えたか、マルキは千次の手を取ってどんどん走り出した。もう午後9時は近いが、銀座通りは昼間のように大変にぎやかであった。マルキはその人混みの中を分けていく。一体彼はなぜお金を持っていないのであろうか。マルキは千次の手を引いたまま、夜の銀座通りの人波をかき分けてどんどん前へ歩いていく。
マルキさん、どこへ行くの？
千次が心配になって聞くと、
黙って俺、声を出すとひねり殺すぞ。
マルキは気がイライラしているらしく、ひどい言葉で千次を叱りつけた。千次はマルキの冷たい手から自分の手を離そうと試みたが、マルキの手はまるで大きな釘抜きのように千次の手を締め付けていて離すことができなかった。マルキの歩調が少しばかり遅くなった。彼はしきりにいろいろなものを売っている店先に目を向けている。そこには美しく飾られた飾り窓を覗き込んでいる人もあれば、中で何か買い物をしている人も見える。
ああ、金だ、金だ。
マルキは時々独り言を言った。そのうちにマルキはぴったりと足を止めた。
どうしたの、マルキさん。
し、黙って俺と言うのに。
この時マルキの目は大きなカバン店の中で立派なハンドバッグをたくさん前に並べ、どれを買おうかとしきりに見ている一人の年の若い洋装の女の上に釘付けになっていた。やがてその洋装の女は中で一番立派なワニ革のハンドバッグを買った。その時彼女は抱えていた白い蛇の革のハンドバッグの中からたくさんの紙幣をつかみ出して店員に支払った。
ああ、金だ。たくさん金を持っている。
マルキはまたうなった。そうして買い物をして出ていくその洋装女の後ろ姿を振り返ってじっと見つめていたが、
おい千次、ここで待っていてくれ。
と言った。マルキは千次に向かってここに待っていてくれと言うのだ。
ああ、待っていますよ。
千次はひょっとするとこの間にマルキの手から逃げ出すことができはしないかと思ったので、そう返事をした。
すぐ俺はここへ帰ってくる。
そう言い置いてマルキは千次を離すとスタスタ歩き出した。
どこへ行くのだろう。
千次はその時ふと嫌な気持ちになった。マルキはさっき見とれていたあの洋装女から金を借りるつもりではないかと思ったのである。出し抜けにそんなことを頼まれてはさぞかし女の人は驚くであろう。千次は大変心配になった。
おい、マルキさん。
千次はじっとしていられなくなってマルキの後を追いかけた。だがマルキの姿はいつの間にか人混みの中に吸い込まれて、どこへ行ったのかわからなくなった。それでも千次はあっちへ行ったりこっちへ帰ったり、嫌な胸騒ぎを抑えつつしきりにマルキの姿を探し求めたのだった。しかしそれはついに無駄に終わった。千次はまたいつの間にか元のところへ戻ってきた。
おい千次。
出し抜けに呼ばれて千次はびっくりした。それはマルキだった。いつの間にかマルキが帰ってきていたのだった。
ああ、マルチさん、どうしたの？
どうしたってとマルチは変な笑い方をして、お金はこんなにある。さあこれを持って行って、あの薬屋でボロンの大瓶を3本買ってくれ。そういうマルチの手にはたくさんの札が握られていた。不思議なことである。どこでこんな大金を作ったのか、どこから手に入れたか、マルチの握っている大金。
マルチさん、このお金はどこから持ってきたんですか？
千住は息を弾ませて尋ねた。ふふふ、さっき様相の美しい女がいたのを知らなかったかね。あの女が持っていた金だよ。
はあ、そうですか。あの女の人がマルチさんに貸してくれたと言うんですか？
貸してくれたって？いや違うよ。あの女の持っていたのをこっちへもらってきたんだ。そんなことはどうでもいいじゃないか。
するとマルチさんはあの女の人からお金を取ったんですね。女の人はきっと怒ったでしょう。
うん、怒ったかどうだか、ちょっと殴りつけたらおとなしくなって地面に寝てしまったよ。
え、そんなことをしたんですか？マルチさんはいけないな。女の人をいじめたりしちゃいけないですよ。もし死んでしまったらどうします？
死ぬ？死ぬことがそんなに大変な問題かね。マルチは悪いことをしたと思わないのか、声高く笑った。
ああ、悪いやつだ。マルチさんはとんでもない悪人だ。
センジは呆れてしまった。おいセンジ、何をグズグズしているのか。金が手に入ったんだからすぐボロンを買うんだ。さあ一緒に行ってくれ。
マルチの冷たくて固い手がセンジの手首を握った。センジはマルチに引きずられるようにして、人影もようやく少なくなった銀座の通りを走った。そして例の薬屋の店先まで来た。その時マルチは驚きの声を上げた。
おや、この家だと思ったが店が閉まっている。
薬屋の店はもう閉まっていた。そうであろう。商店法により午後9時を過ぎると店を閉まう規則になっている。
マルチはプンプン怒り出した。そうして薬屋の戸を割れるようにどんどん叩いた。もしもし、さっきの店員の人、金を持ってきたからボロンを売ってくれたまえ。
店の中では人の話し声が聞こえるが、誰もマルチに答えるものがなかった。
もしもし、さっき君は金を持ってくれば売ると約束したじゃないか。さあボロンを売ってくれたまえ。
すると店内からバカにしたような声で返事があった。
もう9時を過ぎましたから、商店法の規則で品物は売れません。明日にしてください。
これを聞いてマルチは獣のように怒り出した。おいおい、金を持ってくれば売ると言ったのに、それじゃ話が違う。ぐずぐず言わないでこの戸を開けろ。
そりゃ売ると言いましたが、今晩のうちに売るとは言わなかったですよ。商店法なんですから、何と言ってもダメです。
何？どうしても売らないというのか。今になって売らないというのなら、この戸を叩き壊して入るぞ。
そんな乱暴なことをやっちゃダメですよ。しかしこの戸はあなたのような乱暴な人を入れさせないためにかなり丈夫にできてるんです。お気の毒様ですが、あなたの手が痛いだけですよ。
店員もなかなか負けていない。マルチはそれを聞くとますますたけり出した。
これだけ言っても言うことを聞かないなら、わしは好きな通りにやる。お前など相手にせんぞ。
そう言うとマルチは 2,3 歩下がり、きっと戸を睨んだ。驚いたことに戸はメリメリとなった。今にも壊れそうだ。マルチは体でもって薬屋の戸にぶつかる。見ている千住はびっくりした。
マルチさん、およしなさい。
千住は一生懸命マルチを止めにかかったが、マルチの耳にはもう千住の言葉などは全く聞こえないらしい。その時千住は妙な音を聞いた。
ヒュッヒュッヒュッヒュッヒュ
ッ。千住はその妙な音を聞きながら、あれ、あの音はどこかで聞いた音だぞと思った。しかし彼はすぐさまそのことを忘れてしまった。そのわけはマルチがついにメリメリと薬屋の戸を押し倒してしまったからである。
あ、乱暴者。おい、みんな力を貸せ。こいつを取り押さえて交番へ突き出すんだ。奥で顔を洗っていた店員たちもどっと店に飛び出した。そして10人近い人数で一人のマルキを取り巻いた。だがマルキは少しもひるまない。長い外掛けの下から足を出して店員たちを蹴倒した。マルキに蹴られた店員は誰でもうーと言ったきり二度と起き上がってこなかった。残った店員たちはこの荒々しいマルキの剣幕に少し恐れをなして後ろへ引き下がる、後へ引き下がる。その間にマルキは薬の瓶を並べた棚のところに飛んでいって、瓶の上に貼ってあるレッテルをいちいち見ては違っていると見えて、代わる代わる両手につかんで店員の方へ投げ飛ばす。劇薬も毒薬もあったものではない。騒ぎはますます大きくなった。そのうちにマルキは大きな声で叫んだ。
ああ、あった、ボロンの瓶があったぞ、
とマルキはその場に踊り出した。その時マルキの後頭部めがけて野球のバットが飛んできて、グワンと大きな音を立てた。店員の一人がこの乱暴者を静かにさせるため、あり合わせのバットでマルキの後ろから殴りつけたのだった。だがマルキはそれには一向驚かなかった。そうしてボロンの瓶を大事そうに幾度も撫で回した。
あれ、こいつびくともしないぞ、変だな。
店員はもう一度力任せにバットを振ってマルキの頭を殴りつけた。マルキの頭はグワンといった。その激しい音では頭が割れたのかと思ったが、やはりマルキは平気だった。しかしどうしたわけか、その時からマルキの首は急に曲がってしまった。大変妙な具合で、まるでおもちゃの人形の首をぎゅっと曲げたような格好であった。マルキはそれでも平気であった。首を曲げっぱなしでボロンの瓶を腹のところに抱えると表へと飛び出した。店頭にはもちろんこの騒ぎを見ようというので、野じ馬連中がわいわい集まってきて店内を覗いていたが、マルキは恐れげもなくその連中の垣でも押し倒すのように突き抜けて、一三に一三に戸外に戸外に走り出したのだ。
おい待て、薬品泥棒待て。
店員と野じ馬連中が一緒になってマルキの後を追いかけた。店を閉めて静かになったばかりの銀座は、飛んだことから火事場のような騒ぎになった。
あれ、いないぞ、どこ行ったんだろう。おい薬品泥棒、こっちへ出てこい。
出ていくものもないだろうが、とにかくどこへ逃げ込んだかマルキの行方は分からなくなった。7. 闇と光。銀座に起こった怪事件については、明くる朝の新聞は大変大きな見出しでデカデカと書き立てた。怪人銀座に現れ薬屋を荒らす。怪事件に怯えた昨夜の銀座通り。共犯者の少年逮捕さる、などいろいろな見出しで書き立てられたが、共犯者の少年とは他ならぬ千治のことであった。千治は逃げ損なって警視庁に引かれていったのである。その長官にもう一つ銀座の怪事件が並んで出ていた。宵の銀座に奇怪な殺人、被害者は若きタイピスト。かくしてもこの二つの事件は別々の事件として新聞に並べて書き立てられた。ただ一つ、東京朝夕新報という新聞だけはこの二つの事件を一つと考えていいような風に記事を書いた。怪人深夜の銀座を荒らして逃走す。美人殺害、薬屋の店員は危うく機種を逃れた。マントの市民を注意する。この方の新聞記事はかなり市民を驚かした。犯人が逃走したまままだ捕まらないから注意をするようにと書いたことが市民の胸に大きな不安を植え付けたのであった。かわいそうなのは千治少年だった。その前夜から変な目に愛同士であった。その挙句怪人マルキにこき使われ、共犯者ということになり、警視庁の留置場へ放り込まれてしまったのである。 センジは冷たい壁に取り囲まれた留置場にしょんぼりと座っていた。彼は悪い夢をまだ見続けているような気がしていた。センジは警視庁の留置場へ放り込まれた後、ほんのちょっと調べられただけで、あとはそのまま留置場の中に忘れられたように留め置かれた。嘘をつくな。嘘をついている間は1ヶ月でも2ヶ月でもここへ放り込みっぱなしだ。一つよく考え直してみろ。そういう言葉をセンジは痛いほど強く小さい胸に覚えている。それは取り調べが終わって再び留置場に放り込まれる前に掛け官の大江山課長から投げつけられた言葉だ。だがセンジは何も嘘などはついていない。本当のことを答えたのであるが、課長がそれを本当にしないだけのことだった。センジのことも新聞に出た。ある新聞にはセンジの顔が大きく出ていた。それはどこで撮った写真か、センジが見たらきっと嘆くに違いない写真だった。その写真は1年前成田町で撮ったものだ。その時写真屋さんの店へ上がったのはセンジただ一人ではなかった。新田先生も一緒だった。つまり新田先生が小学校をお辞めになって大阪へ行かれるのを成田町までセンジが送ってきて、そうしてその別れの記念に撮った写真であった。新聞社はどこからかその記念写真を探し出してきて、センジの顔だけを大きく伸ばして写真版に作り上げたのである。思い出の深い写真から複製したものだったのである。だがセンジは彼の顔が新聞に出たことは知らない。だからその写真が使われたことさえ知らないのだ。しかしながら新田先生の方ではセンジの顔を新聞の上に発見して大変驚いた。そうして顔を真っ赤にして怒りの声を発した。こんなバカなことがあってたまるものか。あのセンジ君が共犯者だなんてことがあるか。センジ少年の強い味方が一人現れたのである。新田先生はつい1年前に別れた教え子のセンジがとんでもない疑いを受け警視庁に入れられたことを長官で知り、その場で東京へ行こうと決心した。それはもちろんセンジのために弁護して留置場から一刻も早く出してやりたいためだった。あのセンジ君があんなむさ苦しい留置場に入っているのだと思うとかわいそうでタバコを吸う気さえ起こらなかったと、後に新田先生はその頃のことを振り返って思い出話をなさったことである。とにかくその朝先生はすぐに電話を日本空輸にかけた。それは東京行きの旅客機に乗れるかどうかを尋ねたのである。たとえ1時間でも1分間でも早く戦時の困っている東京へ行きたいと新田先生は飛行機で行く道を選んだのである。幸いに座席が一つあった。予約してあった客の一人が急に都合が悪くなってそれに乗らないことになったのである。新田先生はすぐにそれに乗り込んだ。この新田先生というのは戦時少年の組に理科を教えていた先生である。1年前に小学校をよして大阪へ行った。大阪では教鞭を取るのではなかった。大阪帝国大学工学部の聴講生となってさらに勉強をしようというのであった。新田先生の専攻するのはロケットであった。ロケットというのは飛行機と同じように空中に飛び回る新しい乗り物である。まだ研究が完成していないのであまり大きなものはないが、ゆくゆくは地球の旅行にも、あるいはまた宇宙を飛び回るのにもこのロケットが大変都合のいい乗り物であった。新田先生はお昼前無事に東京羽田の空港に着いた。新田先生は東京の羽田空港で旅客飛行機から降りるとすぐその足で取るものもとりあえず戦時少年の留置されている警視庁へ駆けつけた。何の用ですかねと受付の警官は尋ねた。そこで先生は実はこれこれしかじかと戦時少年のことを述べ、あの少年は自分のいい生徒だったから殺人事件を一緒にやるような悪い子供ではない、ぜひ許してやっていただきたいと真心を表に表していった。受付の警官は大変いい人であった。新田先生の話にすっかり同情して、そうですか、そういうことなら誰よりもまず捜査課長の大江山警視に会ってよく話をしたらいいでしょう。ちょっとお待ちなさい、今会えるかどうか私が聞いてあげましょうと言って親切にも他の来訪客を待たせておいて大江山課長へ話をしてくれた。その口添えが聞いたのか課長はすぐ新田先生に会ってくれることになった。先生が導かれて入ったのは応接室とも違う小さな部屋だった。 壁は防音材料ででき、隣へ話が漏れないようになっていた。その壁に一枚の鏡がかかっているのが、どうもこの部屋に似つかわしからぬものだったが、これはこの部屋から見ると鏡としか見えないが、隣室から見るとこの部屋の様子がすっかり見えるという一種の魔法の鏡であった。また机の下にはマイクロフォンが隠してあった。独り言を言ったり悪者同士が話をすると、その話はすぐ警官の前に置いてある構成器から大きな声になって出るという仕掛けであった。さすがに警視庁だけあって最新の仕掛けがしてあり、悪人を調べるのには隙がない。外に応接室がなかったので、新田先生はここへ案内されたわけであった。新田先生が待っていると、そこへ一人の痩せぎすの背のひょろ高い背広の紳士が入ってきた。顔は若々しいのに頭はすっかりはげている。ちょっと見ると老人だか若いのかわからない。
いやあ、どうも待たせましたね。
はあ、あなたは一体どなたで？
私が大江山警視です。
はあ、あなたが大江山さんですか。これはとんだ失礼をいたしました。
警視庁のいかめしいお役人といえば、さぞかし金ピカの服にサーベルをガチャガチャさせていると思っていたのに、これはまた大変砕けた姿、砕けた物腰だった。
新田先生は正直にそのことを言ってお詫びすると、課長は笑って、
いやー、皆さんがそう思ってるので困りものですよ。警視庁の役人は善良な市民諸君のため、悪いものを抑えるのが役目なんです。悪いものに対しては容赦しませんから、怖い顔をしますが、善良な市民諸君に対しては親類のように思って接しています。実際の役柄から言ってそうなんですからね。子供たちにはそれがよくわかると見え、おまわりさんと言って慕ってくれます。大人の人にはまだよく分かってもらえないようで残念ですがね、
と言い、光のある自分の頭をつるりと撫でた。
大山さん、私の元の教え子の千次少年のことで伺ったのですが、千次少年は殺人共犯者となっていますが、彼はそんなことをするような生徒ではありません。どうか話してやっていただきたいものです。
新田先生はそう言って頭を下げた。
さあ、そのことですよ新田先生、
と課長はにわかに別人のようにきつい顔になって、
私も千次君がそのような悪人でないことは大体認めている。しかしどうも今困ったことがある。
8、先生と教え子。
新田先生が大江山課長から聞いたところによると、怪人マルキの行方はさらにわからないそうである。
これは困ったことです。我々は捜査陣を広げて銀座怪盗と課長はそう呼んだを探しているのですが、どうもわからない。彼を捕らえないうちは気の毒ながら千次少年を許すわけにはいかんのです。
新田先生もそれを聞いてなるほどと思った。そこで仕方なく、千次をぜひ今自由の体にしてくれと頼むことは一時見合わせることにして、その代わり千次に一目合わせてくれるように頼んだ。
大山課長はまだ誰にも面会を許していないが、特に新田先生にはそれを許すことになった。
ジメジメとした薄暗い留置場で、先生と教え子とは手に手を取り合って泣いた。あまりの情けなさと懐かしさに、どちらも言葉は出ず、涙の方が先に立ったのである。
やがて先生はしわがれた声で千次の名前を呼んだ。
おい千次君。
先生。
誰が何と言おうとも、この先生だけは君が悪者でないことを信じているよ。
先生、ありがとうございます。僕は嬉しいです。
千次と新田先生とはまた強く手を握り合った。
先生、聞いてください。あのマルキという怪しい人が僕の村からこの東京まで無理やりに連れてきたんです。そしてあのようなひどいことをやったんです。ですが先生、僕はあのマルキという人がどうもただの人間ではないと思うのです。
ただの人間でないというと、どんな人間だというのかね。
火星のスパイじゃないかと思うのです。
ええ、火星。
新田先生はいきなり火星が飛び出してきたので目を丸くした。
火星？火星のスパイとは一体それはどういうことかね。
新田先生は目を丸くして千治の顔をじろじろと見た。
先生、これは僕がいくら警視庁の人に話をしても誰も信じてくれないことなのですが、 2,3 日前の夜、僕の村へ火星の生物がやってきたらしいんですよ。
何？火星の生物がやってきた？
うん、そうかね。それで？
新田先生もこの話にはちょっと困ったようであった。いくらなんでも火星の生物がこの地球にやってくるなんて、そんな突拍子もないことは考えられないからである。しかし千治は熱心にそのことを語り出した。あの湖水へ夜遅くうなぎを取りに行ったこと、妙な音が聞こえたこと、光り物がしたこと、薄桃色に光る塔のようなものが天狗岩の上に斜に突っ立っていたこと、それから妙な鳴き声の不思議な動物が這い回っていたこと、千治がそれと取っ組み合いをやって天狗岩の上から水面へ落ちたこと、気がつくと変な匂いのする部屋にいて、そこへあのマルキと名乗る怪人が出てきたこと、そのマルキが火星の生物が隣にいると言い、またこれは火星のボートだというような意味のことを言ったこと、マルキに捕らえられ、はるばる東京の銀座までボロンという薬品を買うためマルキは千治を案内人として連れてきたこと、それから例の大事件となったことなど、回帰極まるこの数日の間の出来事を千治は詳しく新田先生に話をしたのであった。それを聞いていた新田先生は初めのうちは笑いながら聞いていたが、そのうちにだんだん真面目な顔になり、おしまい頃には膝を千治の方へ乗り出してほうほうと驚きの声を上げて聞き入った。
ほう、そうか、千治君、これは笑い事ではない、大変な事件かもしれないよ。
新田先生は息を詰めて千治の顔を見つめた。
先生は分かってくださったんですね、僕嬉しいです
と、千治は長い間の自分一人の驚きが初めて他の人にも分かってもらえたことを嬉しく思った。
ところでそのマルキとかいう怪人物だが、
と新田先生は頭を左右に振って、
マルキこそ実に不思議な人間だ。さっき千治君は火星のスパイかもしれないと言ったが、とにかく彼を捕まえさえすれば何もかもわかるだろうと思う。
よし、大江山課長さんにもそう言ってよく頼んでおこう。千治少年はまたその時心配そうに、
ねえ先生、僕はもう一つ心配していることがあるのです。
心配していることって何？
他でもありません、お父さんのことなんです。お父さんは僕がいなくなったので心配していると思うのです。
ああそうか、お父さんはさぞ心配しておられるだろう。君のお父さんはまだここへ来ないのかね。
ええ、何の話もないんですからまだ来ないのでしょう。きっと僕がいなくなってお魚を取るのに大変忙しくなったためでしょう。
しかしそれはどうも変だね、と新田先生は首をかしげた。
なぜといって千治君が警視庁へ挙げられたことは新聞にも出たことだから、お父さんは知らないはずはないのだ。それを知ればお父さんは千治君がどうしているかと思ってすぐここへ駆けつけてくるであろう。ところがまだお父さんが来ないというのは不思議というほかない。
これはよほどの大事件だ、油断をしていると大変なことになるぞ、と新田先生は腹の中で驚いたのだった。
だが千治の前で心配そうな顔を見せることはいけないと考え、心配の方は自分の腹の中にだけしまい、
千治君、何も心配しないがいいよ。そこで先生は決心したよ。
決心？先生は何を決心されたのですか？
それはね、千治君のため先生はこの機械な事件を解こうと決心したんだ。君の味方になって働くんだ。警視庁でももちろんしっかりやってくださるだろうが、それだけでは十分とはいくまい。先生は当分大学の聴講をやめて、君のため怪人マルキ氏にまつわる謎やその他いろいろと不思議なことをできるだけ早く解いてみようと思うんだ。
先生すみません。
千治は言葉少なに先生にお礼を言ったが、彼の大きな嬉しさは両目からポタポタと落ちる涙がそれをはっきり語っていた。
何、俺なんか言わなくてもいいよ。僕は自分の教えた生徒が苦しんでいるのをじっと見ていることはできない。生徒がいくら大きくなっても、また偉くなっても、やはり先生は先生だ。生徒のためになるように働くのがやはり先生の務めなんだ。
先生ありがとうございます。父にもよろしく言ってください。
よしよし、心配するな。君もそのうちここから外へ出してもらえるだろうが、それまではジメジメした気持ちを捨てて元気でいなければダメだよ。では失敬。
先生もうお帰りになるんですか？
うん、僕はこれから例の事件について活動を始めるつもりだ。たとえ半日でも1時間でも、君を早く自由の体にしてやりたいからね。
9. ああ天狗岩。
戦時少年のため新田先生はついに立ち上がったのだ。先生は大学の勉強をしばらくやめることにして、教え子の上に降りかかった怪事件を解こうと決心した。誠に嬉しい新田先生の気持ちだった。先生は警視庁を出るとすぐその足で東京駅に駆けつけ、商船電車で千葉へ急行した。先生はまず戦時の父親に会うつもりであった。駅を降りて後、先生は畑と畑との間の道を例の湖の方へテクテクと急いだ。その道すがら先生は戦時のことを何と言って話をすれば一等心配をかけないで済むかしらんといろいろと考えてみた。だがそれはなかなか難しいことであった。親一人子一人の中で父親は戦時のことを目に入れても痛くないほど可愛がっているのである。その戦時が警視庁の留置場にいることを知ったら、父親はどんなに悲しむか知れない。新田先生の足はだんだん重くなった。ふと気がついてみると、この寂しい田舎道を湖の方に向かって大勢の人々が行きつ帰りつしているのであった。
はて、バカに賑やかだな。お祭りでもあるのかしら。
そう思いながら歩いていると、行き交う二人の話がふと先生の耳に入った。
どうも偉いこったね。まだ先祖のことを知らんのか。知るもんか。先祖はあの通りの体だ。そこへせがれの先祖のことを聞かせちゃかわいそうだよ。悪くすればそれを聞いた途端にうーんと言っちまうかもしれないよ。
そうかもしれないね。あの怪我で血をたくさん失って体がひどく弱っとるっちゅうことだ。言わないのがええじゃろう。
新田先生は胸を疲れたようにはっと思った。行く人々の話によると、戦時の父親は大怪我をしたらしい。一体どうして大怪我などをしたものであろうか。怪我をしたればこそ先祖は戦時のことも知らないし、東京へ駆けつけもしないでいるのだ。
戦時はしきりに父親のことを心配していたが、やはりそれは取り越し苦労ではなく本当のことだった。
もしもし、先祖さんがどうかしたのですか。
新田先生は一人の青年団服の男に声をかけた。その男は怪訝な顔をして新田先生の顔を眺めていたが、
大怪我をしたんですよ。今うちでうんうんうなっていますよ。
ああそうですか。どうしてまたそんな大怪我をしたんですか。
青年団服の男は目をパチクリして、
へえ、あなたは何も知らないんですね。第一、なぜこのような人手がしているんだか知らないのでしょう。
へえへえ、何にも知りません。
しかし私は先祖さんのところへ用があってこれから行くものなのです。
はあ、なるほど。では親類の方ですね。
とかの青年は一人合点をして、それなら話してあげましょう。先祖さんは昨夜火柱へ引っ掛けられて大怪我をしたのですよ。
え、火柱ですか。火柱というと。
火柱というと火の柱です。と青年団服の男は分かったような分からないようなことを言った。
ああ、火柱がどこに立ったのですか。
天狗岩という岩が湖の上に出ているのです。すぐそのそばからびっくりするような大きな火柱が立って、そばにいた先祖さんがやられてしまったんですよ。
新田先生は道行く人の話を聞いてびっくりした。戦時の父親が夕べ火柱でやられたというのだ。
はてな、
天狗岩というと聞いたような名だぞ。先生は仙蔵の家へ急ぎながらみちみち考えた。天狗岩とは、そうだ、千治君に聞いたのだ。やっと先生は天狗岩のことを思い出した。千治がその天狗岩の上に不思議な光を放つ塔のようなものが立っているのを見たと言っていたが、その天狗岩だ。また千治は天狗岩の上へ登っていって、そこで怪しい生物と組打ちをやったと言っていた。その生物と組み合ったまま岩の上から転がり落ちて湖にはまった。だが気がついてみると、例のマルキという怪人がそばにいて、これは火星のボートだと言った。そういうわけだから天狗岩というのはこの度の事件と切っても切れない深い関係のある岩である。この岩は後になって火星岩と名を変えた。それほど後になるほど有名になった岩だった。この天狗岩で千治の父親が大怪我をしたとはよくよく尽きない縁のある岩である。だが一体仙蔵はどうして怪我をしたのであろうかといろいろ考えながら歩いているうちに、ついに仙蔵の家の前まで来た。大変な人だかりであった。村人がたくさん集まっている。皆心配そうな顔であった。新田先生は人波を分けて中に入った。するとプーンと消毒薬のきつい匂いがした。奥には白い上っ張りを着たお医者さんが看護婦相手に病人の手当てをしているのが見えた。どうもいけない、困ったもんだと仙蔵を見ているお医者様が言った。新田先生は玄関に立ってそれを聞いていた。困りましたわねとそばについている看護婦が言った。なんとか気のつく方法はないものですかなと言ったのは、勝手の方から氷袋を抱えてきた中年の男だった。近所の人らしい。新田先生はそこで静かに礼をして入っていった。先生が名乗りを上げると、お医者さんをはじめ次の部屋へ詰めかけている人までが、親切な先生がと親切な先生が遠く来てくれたことを感謝した。その時お医者様の話では、仙蔵がここへ担ぎ込まれてあとずっと人事不正になっていて、いくら注射をしても気がつかないので困っているということだった。それは困りましたねと新田先生も同じことを言った。お医者さんは仙蔵の脈をじっと数えて首をかしげていた。氷袋を持ってきたり細々した用事をしていたのは、仙蔵の家の隣に住んでいる佐伯さんという人だったが、彼は新田先生に向かい、この仙蔵さんは天狗岩の上でひっくり返っていたんです。あの通り大怪我をして虫の息だったんです。出血多量というやつで、今朝方に輸血までしたのですが、ここらで気がついてくれればいいのですがねと言った。それを聞くと新田先生は、では仙蔵さんはなぜ怪我をしたか、まだその訳を誰にも話していないのですか。そうです、何しろ仙蔵さんが人事不正のままここへ担ぎ込まれたものですからよくわからないですが、とにかくお聞きでしたろうが、火柱にやられたらしいと噂しています。そう言っている時、お医者様が、あ、うまいぞ、口を動かし始めた、注射が効いてきたのかもしれないと言ったので、隣室に詰めかけている者もそれを聞いて喜びの声を上げて仙蔵の周りに集まってきた。ああ、仙蔵は苦しそうに声を上げ、そして薄目を開いた。さあ仙蔵さん、しっかりするんですよとお医者様は仙蔵の手を軽く叩いた。ああ、火柱だ、湖の中から火柱が飛び出した。ああ、火柱が飛ぶ。仙蔵は変なことを口走ってそうして身もだえをした。おい仙蔵どん、気をしっかり持つんだよ。おい仙蔵さん、わしが見えないか。素朴な近所の人たちは気の毒な仙蔵を取り巻いてしきりに声をかけた。お医者様はそれをとどめて、ちょっとお待ちなさい、仙蔵さんはよほど興奮しているようですから、それが収まるまでまた元のところでしばらく様子を見ていてくださいませんか。そう言ったので皆は元の隣の部屋に移った。新田先生もそれについて仙蔵の枕元から去ったが、先生は、はてな、
と言ってじっと腕組みをして考え込んだ。それはさっき仙蔵が上事のように言った言葉の謎をどう解いていいのかという問題だった。先生はその言葉の中に仙蔵がその夜出くわした恐ろしい事件がはっきり織り込まれているように思われるのである。新田先生は病床に寝ている仙蔵のうめき声を聞きながら深い考えに沈んだ。さっき仙蔵が言った上事は大変意味があるように思われた。火柱だ。湖の中から火柱が飛び出した。あ、火柱が飛ぶ。これだこれだ。そうか、うん、そうかもしれないぞ。新田先生は膝をトンと叩いた。先生は今仙蔵の上事から大変な意味を拾い出したのであった。火柱だ。仙蔵は昨夜火柱を見たんだ。なぜ仙蔵は火柱を見たか、それはいつ頃かわからないが、とにかく仙蔵は例の湖のそばへ行っていたので火柱を見たのである。湖のそばへ行ったわけは、息子の千次少年がうなぎを取りに行ったままいつまでたっても帰ってこないので心配のあまり見に行ったのであろう。そこで火柱を見たというわけだ。湖の中から火柱が飛び出した。火柱は湖の中から飛び出したという。その火柱は地面の上から出たのではなく、実に湖の中から立ったのであるというのである。湖の中からなぜ火柱が立ったか、またその火柱は一体どうしたわけで燃え立ったのか、これについて新田先生はすこぶる大胆な考えだったが、こう考えた。この湖の中から火星ボートが飛び出したのに違いない。その火星のボートというのは戦時の見たという塔のような形をしたもので、それは全体が薄桃色に光っていたというから、それが湖の中から上へ舞い上がったので火柱に見えたのである。これはすこぶる大胆な考え方だったけれど、そのように考えると次の言葉の「あ、火柱が飛び出した」という意味がちゃんと合うのではないか。新田先生が膝を叩いたのも道理だった。新田先生の表には喜びの色が浮かんだ。とにかくこれで仙蔵の上事から一つの答えを得た。湖の中から光る火星のボートが飛び出したというのがその答えだ。果たしてこの答えは正しいかどうか。火星のボートはおそらく空中に飛び去ったことであろう。一体なぜ火星のボートは湖の中にあったのであろうか。それは戦時少年が語ったことが思い合わされる。つまり天狗岩の上に立っていた塔みたいなものが急に傾き、そうして湖の中に落ちるところを見たと言った。そういう戦時少年の話から考えてみて、火星のボートは湖の中に沈んでいたのである。それが飛び出したというわけだろう。その後で戦時は怪物ととっくみ合ったまま水中に落ちた。そうして気がついてみたら妙な部屋の中にいた。その妙な部屋というのは火星のボートの中であった。そこで戦時はマルチという怪人からボロンという薬品を買いに行くので一緒にいてくれと頼まれた。そうしてマルチはついに殺人事件を引き起こしてまでボロンを手に入れたのである。そのマルチはボロンの瓶を大事そうに抱えて走り出したという。彼はそれからどこへ行ったのであろう。もちろん怪人マルチはすぐさまこの湖へ引き返したのに違いない。ボロンの瓶は火星のボートの中に持ち込まれたことであろう。それからしばらくして火星のボートは湖の底から空へ向けて飛び出したものと思われる。新田先生の優れた頭脳の力はついにここまで怪事件を解いた。しかし先生もボロンがなぜ火星のボートに入用であるか、それについては知らなかった。
10、異常現象。
新田先生は東京へ引き返した。その訳は戦時の父親が真夜中に天狗岩のそばで見た火柱というのが、どうやら火星のボートと言われた怪ロケットの出発するところだったらしいので、早速これは東京へ帰って別な方面から調べたがいいと思ったからである。両国駅のホームで電車から降りた新田先生が階段を降りて外に出ようとしたとき、いやー新田さんどうしました?と声をかけられた。その声のする方を向いてみると、そこには背広姿の紳士が立っていて、やーと帽子を取った。
やー
と新田先生は挨拶を返したが、その紳士の顔はどこかで見た覚えがありながらどうも思い出せなかった。
はて、あなたはどなたでしたかしらん。
おや、もうお忘れですか。私は捜査課長の大山ですよ。
ああそうだ、大山課長でしたね。いやこれは失礼しました、
と先生はその失礼を詫びたが、その後で首を傾け、
しかしどうもおかしいですね。僕がお目にかかった大山さんはもっとお年を召していた方のようでしたが、おつむりなどもきれいさっぱりとはげておられましてね。
それを聞いて大山課長は苦笑した。そうして課長は新田先生の耳のそばへ口を寄せると低い声で、
いやハゲ頭、あれは私が変装していたんですよ。初めて人に会うときは相手がどんな人かわからないから、あのように変装してお目にかかることにしているのですよ。私はあんなハゲ頭の年寄りではありません。どうかよく見直してください。
両国駅、両国駅等で大山課長とハゲ頭問答をやった新田先生は急になんだか和やかな気持ちになった。
大山さん、僕は今千住少年の父親を見舞って東京へ帰ってきたところですが、あの千蔵さんは大怪我をしていますよ。
あ、そうだそうですね。それを聞いたので私たちもこれからあっちに出かけるところだが、あなたに先手を打たれたわけですね。それでなんか変な噂を聞かなかったですか。
ああ聞きました。火柱の一件でしょう。
そこで新田先生は千蔵の上事について話をした。そうして自分の考えをみんな課長の前に述べたのであった。
うん、そうですか、よく聞かせてくださった、大変我々の参考になります、
と大山課長は一向にこだわる様子もなく新田先生の話を喜び、
だがそうなるとこれまで我々が有田博士の予言をバカにしていたことが後悔されてきますよ。
私は博士が変になったんだろうとばかり思っていたが、これは改めて考え直す必要がある。
有田先生は変ではないはずです。僕も昔教わったことがあってよく知っています。
ほう、あなたは有田さんの門下だったんですか。これは不思議な縁だ。そういうことならあなたに一つお願いしたいことがあるんだが。
課長はちょっと言いにくそうにあたりを見回した後、
新田さん、怒っちゃいけませんよ。実は私たちは有田博士が変だと思ったので、極秘のうちに博士を病院に入れてあるのです。
え、博士を。
何しろあの通り火星兵団騒ぎを巻き起こした本人のことですから、帝都の治安取締り上、そういう非常手段を取らないわけにいかなかったのです。
ああ、僕は新聞で読んで有田博士がご自分で家出をして行方不明になってしまったことと思っていましたが、
と新田先生はため息をついた。大山課長は飾り気のない態度でその時の苦しい立場を説明し、
そこであなたにお願いというのは、有田博士を病院から出して博士の屋敷へお返ししますから、しばらく博士の様子を見てくれませんか。
はあ、様子を見るとおっしゃいますとどういうことですか。
新田先生は課長の言う意味を問いただした。
ああそれはこういう意味です。実は我々は有田博士の言われることはありもしないことだと思っていたのです。しかしこういうことになって、火星のボートかなんか知らないが、ともかく妙なものがやってきたり飛んでいってしまったりするものですから、博士の言うところをもう一度考え直してみなければなりません。そこで幸いあなたが博士の門下生だということですから、あなたにお願いしてそれを調べていただきたいのです、
と言って課長はため息をつき、
こういう天文学のことなどになると我々素人には本当のことか嘘のことか判断がつきませんのでね、
と苦笑いをした。新田先生は大きくうなずいて、
よろしい、そういうことなら僕も及ばずながらそれをやってみましょう。そうすることは同時に九死に対する門下生の務めでもあるのですから。
しかし千住君はなるべく早く出していただきたい。
すると大山課長は言った。
これから千住君は大事に扱うことにします。今すぐ出すわけにはいきませんが、これは別に訳があるのです。
別の訳とはどんなことですか。
新田先生は大山課長の顔を見た。
それは例の怪人マルキがまだ捕まらないからです。千治君を外へ出したは途端に怪人マルキが現れて千治君を殺したというのではかわいそうですからね。
怪人マルキは千治君を殺しましょうか。
それは新田さん、私たちが犯罪についての経験の上から言って確かに起こりそうなことなんですよ。マルキについては千治君が一番よく知っているのですからね。千治君がこの警視庁から外へ出たことを怪人マルキが知ると必ず少年を殺そうと思うに違いありません。
なるほど、そういえばそういうことになりそうですね。ああかわいそうに。
新田先生は気の毒な千治の身の上を思って胸の中が熱くなった。
でも課長さんと新田先生はしばらくしていった。
あの怪人マルキは火星のボートに乗ってもう逃げてしまったんではないのですか。あれもきっと火星の回し物かなんかでしょうから。すると大山課長は首をかしげて、
さあそこが大事なところなんですが、銀座事件があってからまだ幾日も経っていないのでそれは何とも言えません。
私どもの経験によると、とにかくここ 4,5 日は様子を見ていなければ安心できません。その間にマルキがひょっくり姿を現すかもしれないのです。
大山課長は火星のボートがいなくなったからマルキも一緒に逃げたとそう決めることはまだ早すぎると思っていた。
新田先生にはどっちが本当だかよくわからなかった。とにかく課長の頼みもあることだし、彼も前から旧氏有田博士のことが気にかかっていたところなので、その足で有田博士に会いに行くことにした。
新田先生はその足で有田博士が入れられている病院へ行った。
大山課長は両国駅に入るのを一時見合わせ、病院へ電話をかけて博士を出すように命令をした。そうして新田先生に一人の警官をつけて案内させた。
突然の退院の許しが降りて、有田博士は喜ぶやら怒り出すやら、
けしからんやつどもじゃ、わしをまるで囚人のようにこんなところへ押し込めておいて、今になってもう出てもよろしいとはなんという勝手なやつどもじゃ。わしを一体何と思っているのか。
その時新田先生が博士の前に立ってご機嫌を取らなければ、博士はなおも檻の中から出たライオンのように暴れ回ったことであろう。
あ、新田か、貴様までわしを変だというのか。けしからん。
いや有田博士、そういうわけではありません。もうただいまからおやしにお帰りになれるのです。私がお供をいたします。
その手には乗らんぞ。そんなことを言って貴様はわしをまたどこかの牢へぶち込むつもりなんだろう。弟子のくせにけしからんやつじゃ。
いえいえそうではありません。全くもって私はそんなけしからんことはいたしません。さあご機嫌お直しになってお屋敷へお帰りのほど。
有田博士は白い顎ひげを震わせつつしばらく新田先生の顔をじっと見つめていたが、
おお新田、貴様はわしを騙すのじゃないだろうな。騙してみろ、後でうんと思い知らせてやるから。
とにかく騙されたと思って出かけるか。有田博士はそこに立ちながら医者や看護婦の顔色を用心深くじろりじろりと睨みつつ、一歩一歩玄関の方へ歩いていった。新田先生は険しい目つきの有田博士をなだめすかしてともかく博士邸へ連れ戻った。
けしからん、実にけしからん
とブツブツ言い通しだった博士も、久しぶりに我が家の前に降り立つと急に機嫌が治ったようであった。博士はスタスタと鉄の門を開けて廷内に入っていった。番をしていた警官の一人が驚いたような顔をして裏手から飛び出してきたが、有田博士はその方へじろりと険しい目を向けた。
けしからん、わしの屋敷を刑務所にするつもりだな。わしは許せん。
新田先生はまた困った顔をしたが、一緒についてきた警官が番をした警官を呼んで博士の相手にはならず、そのまま自動車に乗りブーッと警笛を後に残して帰ってしまった。それでも博士はまだ心を緩めず、
おい新田。
はい。
お前その辺をよく見て回れ。もし人間がいたらどんなやつでも構わないから放置でぶん殴ってやれ。
はいはい、承知いたしました。新田先生は博士をこの上怒らせてはいけないと思い、博士の言われるままに邸内をぐるっと回ってみることにした。
裏手に回ってみると博士の研究室になっている異様な形の天文台がある。屋根は丸くてこれが中でモートル仕掛けで動くのである。そうして屋根は2つに割れる。その間から博士のご自慢の反射望遠鏡が広い天空を覗くのである。博士の研究室には立派な機械が揃っているが、その天文台の外は庭一面草がぼうぼうと生えている。ほとんど足を踏み込む隙もないほどである。垣などは壊れたままである。有田博士の天文台の周りを新田先生は幾度か足を草に取られながら回ってみた。もちろん誰一人としてそこに潜んでいるものはなかったし、警官の姿も見えなかった。新田先生は天文台を一回りして博士邸の表に出た。そして改めて玄関を入って博士の姿を研究室に見出したのであった。有田博士は新田先生に言いつけた見張りのことなどはもうすっかり忘れてしまったかのように、室内の機械を調べるのに夢中であった。壁の上にガラスに入った磁気機械があった。磁気機械というのは人が見ていなくても観測した結果が長い巻紙の上に印記でもって曲線になって記録せられる機械である。例えば室内の温度が1日のうちにどう変わったかというようなことを知りたいとき、人が寒暖計のそばにつききりでいちいち水銀の高さを読んで記さなくとも、この磁気機械にかけておくと巻紙が回るにつれペンが長い曲線を書いて室内温度がどう変わったか記してくれる。有田博士はこの磁気機械を開け、中から巻紙を引っ張ってそれを見るのに夢中になっている。博士、よく見回りましたが、もうお屋敷のうちには誰もいませんですからご安心なさいませ、と新田先生は博士の後ろから声をかけた。ところが有田博士はそれには返事をしない。そうしてなおも夢中になってその磁気機械から巻紙用のものを長く引っ張り出して見ている。その目は異様な光を帯びていた。博士、それは何を磁気する機械ですか。新田先生は博士の後に続いた。後に後ろに近づいた。博士は新田先生に声をかけられびっくりしたようであった。
誰か
と険しい目で振り返ってみて、そこに新田先生が立っているのを見ると、
なんだお前か。
先生、お屋敷のうちには他にもう誰もいないようでございますよ。
そうか、だが油断はできないぞ。もし誰かの姿を見つけたらすぐわしに知らせるのだぞ。
そう言いながらも博士は長い巻紙を手に取って磁気曲線を見入っている。
博士、それは何を測ったものなんですか。
新田先生は再び同じことを有田博士に尋ねた。
これか
と博士は巻紙のような記録紙の上をポンと手で叩いて、
わしが留守にしている間に大変な異常現象が起こっていたんだ。
え、大変な異常現象とは。
異常現象が起こったとはつまりこの宇宙の中に当たり前でない出来事が起こっていたんだ。
博士の目の中にはイライラした気持ちがはっきりと見られた。それを見て新田先生も何かしらゾッとした。
博士、宇宙の中に当たり前でない出来事が起こっていたとおっしゃるんですか。それは一体どんなことなんですか。
博士はなおも長い記録紙を繰り返し広げてみていたが、
とにかくこれは地球始まって以来の大事件が近く起こるぞ。というわけはわしのかねて注目をしていたモロー大彗星の進路が急に変わったのじゃ。
はあ、モロー彗星の進路が急に変わると大事件が起こるのですか。
以上、火星兵団第6章から第10章でございました。
で、やっぱり1時間ぐらい、5章分読むのにやっぱ1時間ぐらいかかってる。前回と同じぐらい、まあ、大体やっぱボリューム的にはそんな感じで分かれてるんだな。で、
前回も言ってますけど、これ72章まであるんで、あと62章あります。うん、あるね、あるね、はいはい。とりあえず第10章まで読み終えました。うん、ちょっと動き出したかなっていう感じですかね。あとなんか随分警察官も信じちゃってんのねっていう感じですけど、なんかあっさり信じて動き出してるけど、これいいの警視庁の人はっていう感じだけど、なんかあのすごい疑わないでなんか新田さんのことを信じて動いてるけど、あれっていう感じするけど、うん、はい。というわけで、ジタレス読み103、いつもアーカイブでご拝聴していますと。あざっす。第1回も面白かったので2回目を楽しみにしていましたと。ところで、読破した話数をタイトルに毎回記載されていますよねと。まあ正確じゃないんですけどね、とりあえず自分がカウントし始めてからだいたい合ってるぐらいのレベルですね、全然正確じゃないです。なんだ、あっちの方の方が多分、より正確に近いけども、それでも正確じゃないんですが、既読リストっていうのをリスナーの方が作ってくださってて、そっちの方がより近いですね、本ちゃん本当の数字に、真の近いに近い、真の値に近い、うん、だけどもあくまでも自分が録音ファイルとしてアップしてる分だけなので、配信50回分ぐらいのカウントは入ってないので、それでも全部じゃないんですけど、だから多分ね3900とか自分書いてるんですけど、多分ね4000オーバーはしてるんじゃないかと思います。本当はでも分かんないから3900ぐらいで、4000回記念配信とかあるんでしょうねって書いたんですけど、別に何だろう、勝手に話数が4000回とか3900回とか超えてっちゃうんで、別に4000回記念とかそういうことは別にしとりやせん、ていうかね、もう9年もやってるとね、もう別に記念とかどうでもいいっていうか、もうその初めの方はその 1年経ったとか100回やったとか100は読んだとかは、まあ初めてからあれだから、その記念っていうほど、そのやっぱりなんつうのかな、大きななんかちょっとものになるとは思うんですけど、もうずっとやってると、まあとりあえず積み重ねて いっちゃったってぐらいで、別にまあとりあえず4000いったねっていうだけなので、別に記念でどうこうっていうのは全然考えておりません。考えてないし、やる気もないというか、うん、あくまでもまあ一応カウントすることで、まあその増えてる数字に自己満足で、ああ言ってるなっていう気持ちになれるためのただの、数字っていう感じですね。まあ祝ってくれるならそれはそれでありがたいんですが、まあそういうことですわ。で、104、イサムさんはじめましてと。はじめましての人来た、はい。いつも楽しませてもらっていますと。あざす。ロボット書きながら聞きますですと。ロボットっていうのがよくわかんないですけども、とりあえずあざす。で、105、聞き逃したショーが悔しすぎると。まあ録音ファイル普通にアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみてくださいということですね。とりあえずまあ、はい、まあ5章分読んで、1時間っていうことがまあ若干のばらつきはあるでしょうけど、だいたい5章分読んだら、それぐらいかかるというのが分かったので、逆に言えば1時間読む覚悟がないと、配信できないというか、まあ別にいいんだけどね、5話ずつやんなくても。だけどまあなるべくなら5話ずつぐらいでいきたいなっていう感じですね。まあ今日は1話だけやるかとか、それでもいいんだけど、なんせ長いからね、長いから刻んででもやるっていうのはてっちゃてなんだけどね。
別に5ずつ切りよくやろうと思ってると一向に進まないってこともあるから、そこは考えなきゃいけないけど、とりあえず10話までまだ起承転結の期なんですかね。どっから切り替わるのか、もうすでになんか切り替わりかけてるけど、で、ジータですけども106、まだ最近挙げられた昔の100物語計3つ4つプラスできてないので、さらに400くらいプラスですかね、既読リストと。あ、そうなんだ。そうすると既読リストって今何列ぐらいあるんですかね、何行ですか、何列か、ですね、もうね、下に行くまでにね、読み込みを結構かけなきゃいけないぐらいあれなんですけども、とりあえずちょっと今見てみましょうか。まあなんかちょこちょこ隙間が あったりするから、多分これ完璧にちょっとあれじゃないとは思うんですけども、っていうか火星兵団もうすでに書かれてんな、これ今日読んだやつ。もうすごいねこれ、もう書かれてんだけど今日のやつ。もう今日読んだ5つ書いてある、冒頭部とか、すげえ。もう待ち構えてる人いるなこれ絶対。うん、でちなみに4590列目に今日読んだ異常現象、この最後のね、その10章目のやつが4590列目に書いてあって、さらにプラス300から400ですかねとか言ってるから、もう5000近いってことですねこれね。読んでんね、読んだ。だってちなみにだって1話だけで2時間半とか4時間半とかかかるやつもあるから、あったから、もう時間はめちゃくちゃですけどね。1話で2、3分で読み終えるやつも1話だし、4時間半かかろうが1話だし、だからあれだけど、4590列目まで来たよ、全既読リストシートを見ると。これすごいなこれ。でその100物語文を全部、まだ載せてないってことなんで、100物語文ももし載せたら、プラス300かプラス400ぐらいいくらしいですよ。驚きです。まあ9年間やってりゃこんぐらいいくんですかね。配信回数もちょっと自分も数えてないですけども、既読リスト見ればそれなりに多分できるんでしょうけど、まあもう別にそういうの数えるつもりないですけど、多分900回ぐらいは配信してるから、1000回はまだ多分行ってないと思うんですけど、1000回はもう1年ぐらいしないといかないのかなと思うけど。で、108、2008年に朗読された長い長い殺人の2つ目のジップが、壊れて聞けないようですと。手間でなければ修正願いたいですと。2008年の長い長い殺人の第2話目っていうか、2つ目のファイルが壊れてると。ほう、とりあえずじゃあそれも今日アップし直して、もしかしたら元が壊れてんのかな、知らないけど、あんまないんですけど壊れるってこと。まあ、一応あれかな、見てみてっていうか、確認はするけど、一応アップし直してもらうようにはしたいと思います。はい、とりあえずそんな感じでやりたいと思います。はい、というわけで、まあ1時間ちょっとですか。まあ大体多分ね5話ずつ行って、やるんじゃないかなと。で、さっき言ったように62話残ってるので、
あと同じやり方をしても配信回数で言えば12回、同じ回数同じやり方でいけば多分12回ぐらい、13回かな、ぐらいで終わる。で週1回か週2回ぐらいの配信ペースでやってますんで、で7月末はちょっとツイッターにも書いたんですけど、ちょっと企画のゲストでお呼ばれしてて、そっちに出るので、まあ、だからといってその週やらないかといえば多分やりたいとは思ってますけど、でやればやっぱり9月末ぐらい、9月ぐらいまではやってんのかなって感じだな、やっぱりな。とりあえずまあそんな感じですね。はい、というわけで、まだジータ、レッスンありましたね。109、実は既読リストを整えているのはナマラジ幽霊なんだぜと。よくわかんないけど、ナマラジ幽霊っていうのはよくわかりませんけども、とりあえず、まあ、やっていただいてるのは非常に、ありがたいですね。助かります。どなたか分かりませんがありがとうございます。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回は11章にあたる諸王彗星っていう題名の話からまた5章分ぐらい、やれたらなと思います。まあ大体一生同じぐらいだな、やっぱり長さは。だから多分また1時間ぐらいだとは思うんですけども、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、というわけでありがとうございました、お疲れ様でした。ほいじゃあやめましょう、おやすみなさい、ではバイバイ。